鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、昔ですね、昔っても50年以上前なんですけど、釧路と阿寒町の間に、はい、湧別鉄道っていう鉄道が走ってました。はい、まあ、これ阿寒町に湧別炭鉱っていう炭鉱がありまして、で、そのこと釧路市内等々を結ぶ鉄道だったんですね。はい、でこれが1923年、まあ、大正12年に開業してですね、まあ、ちょうど今年100年だと、うん、で、まあ、1970年に閉山して、もうこの鉄道はないんですけども、その100年を記念して博物館で、展示会が27日日曜日から、はい、始まりますので、そのご案内をさせていただきます。はい、で、この27日から始まるんですけど、26日土曜日に、記念セレモニーがあります。はい、でこれはですね、昔その湧別鉄道で走ってた C11-1 っていうのが廃止後ですね、江別のちょっと個人の方所有してたんですけど、はい、それがですね、東武鉄道さんの目に留まり、はい、で今 C11-123 ということで復活して運転を、はい、まあ、してるんです。でその整備をしている途中で、その釧路開発鉄道っていうところで、まあ、最後この C11-1 は釧路で走ってたんですけど、はい、その社紋と、それから当時 の、 その釧路開発建設、釧路開発不動っていう会社の社長以下その機関士さんまで書いた、そのなんか石炭庫っていうか水槽のところにそのそれ書いたのがあって、はい、その2つをその東武鉄道さん切り取っていただき、はい、で釧路にこれ帰ってくるんですよね。でそれを展示するんですけど、それの展示をするセレモニーを博物館のマンモスホールっていうところで、1時から1時半まで30分、はい、やります。でその後記念講演会ということで、湧別鉄道の C11-1 から、まあ、東武鉄道の C11-123 へということで、東武鉄道からお客様が見えられて、はい、で博物館の学芸員の石川隆盛さん、まあ、この番組でも何回か出ていただいた方なんですけど、はいはい、まあ、いろいろと講演会をすると、はい、でここからそのじゃ写真展というかこれ始まりますので、ぜひ、見に来ていただきたいと思います。なお期間はですね、4月7日ですから、来年の4月7日まで、はい、やってますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週ですね、映画と鉄道ってなことで、はい、高倉健さん主演の、駅ステーションと、それから鉄道員ボッポ屋、この話をさせていただいて、はい、鉄ならここ見るっていうような話をしたんですけど、はい、まあ今週もその続きです。それで、今週もですね、2つの作品をちょっとご紹介したいと思います。
はい、
1つはですね、松本清張さん作の点と線、はいはい、これは1958年公開ですから、私の生まれる2年前ですね。でもこれは点と線っていうのは、はい、これ多分その列車ダイヤって、はい、1枚の紙になってで、そのなんですかね、列車がどこからどこまで行って、こう時間がどうだこうだっていうのがこう線でこう表現されてるんですけど、まあ、多分そのことを松本清張さんはこれ点と線ということで言ってるんだと思うんですよね。
はい、
で話の内容はまあ、いきなりですね、九州の福岡市の柏井っていう、
はい、
海岸線で、はい、男女2人がこう死んでるっていう衝撃的なところから出てきて、でこれがその列車にこう関わりが持ってくるんですね。で、そのまあ犯人と言われる人がいろいろとまあアリバイ工作をまあするんですけど、それがこの東京駅の、13番ホームから博多行きの朝風、特急朝風っていうのは、はい、まあ、これが今度15番ホームから出るんですけど、13番ホーム、東京駅って当時まだ新幹線もできてないのですんごい混んでるんですよ、はい、だからそんなホームがあまり開くっていうことはないんですけど、たまたまなんか時刻表を見るとこの朝風が出発するちょっと前に4分間だけこの13番ホームから15番線をこう見渡せる時間帯があるんですね。それを犯人はそのあれなんですかね、こうトリックに使うっていう、ここ使うかみたいなような感じなんですよね。で、最初はこれ心中だってのことで片付けられようとしたんですけど、やっぱりこの貸しのとこですから、まあ、博多ですよね、はい、博多のその刑事さんがやっぱり何かがおかしいってなことで、ちょっと疑問を持って、で今度東京の警視庁からもやっぱり一人刑事が来て、はい、で、まあ、2人が中心になってこう調べていくと、結局何かこれ当時の国の汚職事件が関係あるんじゃないかみたいなことでなるんですね、はい、で確かに話の筋も非常に面白いんですけど、鉄道ファンとしては、ね、またちょっと違うところで、心躍るわけなんですよ、
はい、
で、ですね、まずですね、これですね、博多で、博多というか福岡で起きた事件なんですけど、
はい、
やっぱりアリバイ作りのために犯人が札幌に行くような装いをするわけなんですよ。で全く反対側の北ですよね、はい、でこの警視庁の刑事さんがじゃあ実際にその列車に乗って札幌駅行ってみましょうということで、はい、上野から急行十和田に乗って、
はあ、
で寝台じゃないですよ、4人掛けのボックス席で夜行 で、はい、で当時は行かなきゃならないんですけど、でしかもすんげえ混んでるんですよね、
はい、
まあ、あれはさすがに私もこれに乗って十何時間もはちょっときついよなと思い、うん、でそこから今度青函連絡船に乗って、はい、でその青函連絡船に乗るときに、必ず連絡船に乗るときは乗車線名簿っていう、名前とか連絡先とか書きますよね、
はい、
それがちょっとこう映るんですけど、まあ、これ後ほどですね、アリバイ崩しのが出てくるんですけど、で、そんなのとかでまた函館からまた列車に乗ってって言っても、当時は両方とも SL なんですよね、
はい、
で、札幌駅に着くわけなんですけど、
はい、
その札幌駅に出てきたときちょっとだけ、駅前走ってたその市電の何ですかね、駅名表っていうか札幌駅前だったかなっていうような看板がちょろっと出るんですよね、その昔の札幌駅をバックにして、もうこれ見た瞬間に、ああ、あったあった、これこれこれみたいな、もう全然話の筋そっちのけで見てたんですけどね。で、ですね、今度はその福岡の今度戻ってその柏駅の、
はい、
でまあ、聞き込みを刑事さんたちはするんですけど、まあ、やっぱり1958年昭和38年頃の、あ、違う、33年ですか、
はい、
のお話なんで、国鉄は蒸気機関車が引っ張ってるんですよ、
はい、
でもこの同じ柏駅、国鉄柏駅のすぐ近くに西鉄の柏駅もあって、こっちは電車なんですけど、はい、古い何ですかね、旧タイプの電車で、
はい、
これも萌え萌えなんですよねで、ああやっぱこれ西鉄カラー、これこれこれとかって、思ったりとかですね、あとその東京駅でそのアリバイを崩す時に、
はい、
その東京駅がバッと出るんですけど、
はい、
もちろん今はもうない EF58 っていう電気機関車が引っ張った列車がこう、はい、バンバン行ったり来たりしたりとか、あとその犯人の奥さんがその鎌倉だったかな、そこでこうちょっと養女するんですね、別荘かなんかで、はい、
うんうん、
た時に当然その湘南電車が出てくるんですけど、 あ、これ湘南電車のなんかこう原型になった古い、多分あれ80系かな、あれだと思うんですけど、そういうのもこう出てきたりとかしてですね、はい、まあ、非常に、我々こう、 なんかこういう世代もワクワクするようなその列車がこうポンポンポンポン出てくるんですね、はい、でしかもこれまたなんか、ね、監督さんのあれなのか、その犯人がちょっとその、まあ、官僚の方なのかな、あれとちょっとあの打ち合わせっていうか話し合いをする場面がそのビルの屋上なんですけど、はい、そのビルの屋上のすぐ近くに、多分山手線だと思うんですけど、やっぱり走ってて、はい、やっぱりバックに必ず電車がこう出てくるんですよね。なんか私たちをこう喜ばせるような、なんか出てくるのかみたいなような感じなんですけど、でやっぱりこのテント戦っていうのはその4分間ですね、ですね、具体的に言うとですね、17時57分から18時1分までの4分間だけそのホームが見通せるっていう、
はい、
これ松本清張さん調べるのはすげえ時刻表見てたんだろうなと思いましたし、それからここでもやっぱりその全国版の、
はい、
まあ、多分この時大型時刻表ってなかったのかもしれないですけど、はい、刑事さんもその犯人も同じようなやっぱりその時刻表をペラペラペラペラこう巡るんですよね、はい、あれ見て、いや、なんかちょっと違和感をですねこう感じちゃったりはしてたんですけども、そういうような松本清張さんの映画でした、うん、で北野武さんも主演でこのテント戦を、
はい、
平成時代に入ってからだと思うんですけども、
はい、
今度北野さんのもちょっと一回見てみたいなというふうに、思いました、はい、で2作品目がですね、
はい、
これもタイトルもそのままなんですけど、喜劇急行列車っていうんですね、これ1967年公開で、渥美清さんが車掌さんになって、
はい、
で日本国有鉄道全面協力で、作ったこの映画なんですよね、はい、まあ、いわゆる、まあ、夫婦 の, その物語みたいなものなんですけど、はい、でもちろん、ね、喜劇ですから、もう面白さ、やっぱり渥美清さんやっぱり最高ですよね。車掌やってるその姿は本物の車掌さんなんですよね。でだけどなんか笑わせてくれるんですね。でこれはですね、寝台特急 の, ブルトレのさくらっていうので、はい、東京から長崎まで、
はい、
まあ、行くんですけど、そこの車掌を渥美清さんがしてて、はい、でそれがですね、ずっと一晩中その長崎までカメラを追っかけるわけなんですよ。でまずその赤レンガの東京駅の中にある東京車掌区で、はいはい、渥美清さんが現れて、でロッカーで着替えをし、で乗客専務っていう、まあ、多分一番上の車掌さんがいっぱいいる中ではその一番の、はい、まとめ役で、そういう腕章をつけて、でカンテラっていうこう、
はい、
電気が光るやつを含めて、まあ、7つ道具ですね、それカバンに入れて、で、点呼をするんですけど、なぜね、車掌さんの人数が多いんですよ、
はい、
確かちょっと数えると 7,8 人ぐらいは乗ってるんですよね、その十何両のその寝台特急桜のために、で、点呼を終えて、東京駅に上がると、このぐらいの EF65 っていう、ブルトレの代表的な、はい、電気会社ですね
、
はい、これ分かる人には分かるっていう500番台の、ブルトレがその20系の客車を引いて入ってくるわけなんですよ、
はい、前世中の前世ですね、
もうブルトレのもう本当前世ですね、
はい、
でなんかそういうのもまた多すぎとかと思うんですけど、で、まあ、この時 のブルトレの20系っていうのは三段式ですわね、
はい、
でここでその渥美清さんがちゃんと車内アナウンスするんですけど、はい、やっぱ俳優さんすごいと思ってですね、うん、面白いんですね。でその車掌さんいっぱいこの当時乗ってたっていうのは、
はい、
寝台セットも、うん、車掌さんがやるからなんですよね。三段式の寝台ですと、
はい、
まあ、座席になって出るんですけど、中段をまずこう下ろして、
はい、
で、 カーテンをセットして枕はなんかをこうパッパッとこうセットするっていうすごい労力だと思うんですけど、まあそういうことで車掌さん多いんですね。でこのさくらにはですね、あの個室寝台もついてて、
はい、
ご丁寧にちゃんとそこまで見せてくれるんですね、映画の中で。でこの時のその個室寝台って、まあ、割とこう贅沢な作りだったと思うんですよね、はい。でまあそんなようなその車内、懐かしい車内も見つつ、うん、でそしたらですね、厚美さんがそのまあ何ですかね、初恋の方とたまたまその列車の中で会うんですかね、憧れの女性にね、うん。でそれがそんな見るとその昔やっぱりその、自分がその鎌滝蒸気機関車の鎌滝時代だった頃をまた回想シーンが出てくるんですけど、はい、これがまたですね多分あれあれこそなんか大井川鉄道じゃないかなっていうようなんです、ね、金剛列車がこう、あ金剛列車だから、ね、多分東北かなあれ、はい、なんかそういうのが出てきて、うん、で、でなんかそんな思い出しながらその厚美さんがその方と会った時のその物語を独り言のように喋るんですけど、
はい、
実はそれがあの車内に放送がスイッチオンになってて全部聞こえてて、ね、もう車内はあの爆笑になるという、これ本当面白いんですよねこれね、で、そこにしているうちにあの九州入ってくると交流の赤い電気、
はい、
そして、まあ、長崎までまだ電化してなかったので、
はい、
今度は DD51 が引くこのブルトレーなんですね、
はい。
で、まあ、東京を今度帰ってきた時に東京駅の様子が出る、上からこう俯瞰で出るんですけど、まだその通勤電車が101系だったりとかですね、
はい、
あと157系 の, あの特急アマギーだとかですね、そういう斉藤さんがうなるようなその、シーンが続々と出てくるんですよね。わすげえ。でこの厚美さんその自宅に帰って勤務が終わって帰って、まあ、子供子沢山なんですよね、
はい。
そしたらそのベッド二段ベッドがいっぱい並んでるんですけど、
はい、
そのベッド一つ一つに列車の名前が書いてある。例えばですね、富士とかですね、
はい、
桜とかですね、ツバメとかって書いてあるんですよね。これは厚美さん相当鉄だなとかで今度はですね、厚美さんが今度特急富士に、
はい、
乗務するんですけど、
はい、長いですね、
長いんですよ、
はい。
で奥様がなんかまあ、その 初恋の相手の方からまた手紙を見つけちゃうんですね。でそれでなんか奥さんがちょっとこう不審に思ってこの富士を東京から追っかけるんですよ。これ新幹線で追っかけて、
うんうん、
で熱海で捕まえ、で奥さんも乗るんですよね。それでその乗って、なんか渥美清さんの様子をこう伺ってるんですけど、
はい、
今度車内でですね、ちょっと出産近い女性が陣痛来てしまって、で、その渥美清さんがもうまあこう車内にそのお医者さんとかいらっしゃいませんか、
はい、
って言ったら、たまたま厚美さんのその奥様が助産婦さんだったんですね。それで奥さんと吹っ飛んできて、でまあ無事、赤ちゃんも生まれ、
はい、
で、その初恋の方ともなんか全くそういうのがないという、
はい、
分かって結局シャンシャンで終わるんですけど、まあこれねその当時のブルトレの、
はい、
まあ、食堂車もそこ出てきたんですけど、
ありますよね。
これの作品はですね、非常にブルトレファンとしては、
はい、
あとですね、水の給水器っていうんですかね、
はいはいはい
はい、紙のコップ で,、
はい、で緑色のランプがついて、
ああそれ
がついてる時には
飲まないでくださいみたいな、あれもでちらっと出てくるんですよね。
懐かしいですね。
でやっぱり何よりやっぱ寝台のそのまあ上中下ありましたから一つのボックスで6人で、
はい、
まあ、皆さんいろいろ酒飲んだりとか弁当食べたりとかして騒いでるんですけど、ああこういう風景昔よくあったよなと思ってですね、まあ、懐かしく、まあ、思った次第なんです、
はい。
まあ先週とですね今週はちょっとその映画に、まあ、鉄道が出てくるっていう、まあ、ちょっと4作品本当はもっとちょっと多く発表というかご報告したかったんですけど、
はい、
なぜもその一つの作品がちょっと濃いでいろいろこうお伝えしたいことがいっぱいちょっとあったもんですから、はい、4作品しかちょっと今回、ご紹介できなかったんですけど、まあ、また いつかの時代にまた、はい、ご紹介したいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。